約聖書の1309ページです。エゼキエル書第11章の14節以下。主の言葉が私に臨んだ。人の子よ、エルサレムの住民はあなたの兄弟たち、すなわちあなたの親族である兄弟たち、およびイスラエルの家のすべての者に対して言っている。主から遠く離れておれ。この土地は我々の所有地として与えられている。それゆえあなたは言わねばならない。主なる神はこう言われる。確かに私は彼らを遠くの国々に追いやり、諸国に散らした。しかし私は彼らが行った国々において、彼らのためにささやかな聖女となった。それゆえあなたは言わねばならない。主なる神はこう言われる。私はお前たちを諸国の民の間から集め、散らされていた諸国から呼び集め、イスラエルの土地を与える。彼らは帰ってきて、あらゆる憎むべきものとあらゆる忌まわしいものをその地から取り除く。私は彼らに一つの心を与え、彼らの中に新しい霊を授ける。私は彼らの肉から石の心を除き、肉の心を与える。彼らが私の掟に従って歩み、私の法を守り行うためである。こうして彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。しかし憎むべきもの、忌まわしいものに心を寄せている者には、彼らの行ってきたことが頭上に降りかかるようにすると主なる神は言われる。新約聖書エフェソの信徒への手紙第4章、新約聖書の355ページです。エフェソの信徒への手紙第4章1節から6節まで。そこで主に結ばれて囚人となっている私はあなた方に勧めます。神から招かれたのですから、その招きにふさわしく歩み、一切高ぶることなく柔和で寛容の心を持ちなさい。愛をもって互いに忍耐し、平和の絆で結ばれて霊による一致を保つように努めなさい。体は一つ、霊は一つです。それはあなた方が一つの希望に預かるようにと招かれているのと同じです。主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つ、すべてのものの父である神は唯一であって、すべてのものの上にあり、すべてのものを通して働き、すべてのもののうちにおられます。祈ります。父、子、聖霊なる全能の主、生ける誠の神様、今日も私たちを御前に呼び集めて、あなたの命の御言葉を聞かせ、恵みと祝福を与えてくださいますことを感謝いたします。どうか栄光がいよいよ限りなくあなたにありますように。神様、私たちはこの教会のために、そして世界の各地に置かれている教会のために祈ります。どうか旧約の預言者たちの豪気な精神を受け継ぎ、この問題の多い時代にあって、あなたの真実を力強く証しすることができるように力をお与えください。私たちはまたこの教会に連なるすべての兄弟たち、姉妹たちのために祈ります。鈴木栄さんが入院されたと伺いました。どうか あなたの守りがありますように。その他にも体調の優れない方々があります。この梅雨時にその健康をあなたが日々守ってくださるようにお願いいたします。愛する家族を失った悲しみの中に今もなおおられる方々には、あなたの慰めを、人生の悩みを持っている友には、あなたの解決の光を、しばらく教会を遠ざかっている友には、あなたの適切な導きをお与えくださいますように。若い人々にどうかあなたによる前途への希望をお与えください。転居される兄弟にはあなたの支えと今後の生活のに対する祝福をお与えください。しばらくイラクに行っておられた兄弟を無事にお返しくださって心から感謝します。なお旅にある友には旅路の平安を、この国に帰留する外国の人々と外国に滞在中の私たちの友に、あなたの豊かな守りが与えられますようにお願い申し上げます。教会学校の愛する子どもたちの心と体を今週もお守りください。そしてこの町に住む市民の方々を一人お一人の上に、特に小さな子どもたちや助けを必要としている方々には、あなたの守りと恵みが豊かにありますように祈ります。神様、私たちは世界の平和のために祈ります。イラクの主権移譲を間近に控えて、テロがイラク全土で続発しています。そして米軍による報復行動も激しさを増しています。神様、こんなことがいつまで続くのでしょうか。どうかこの私たちの惨めな世界を憐れみ、やがて水が海を覆うように、大地が主を知る知識で満たされるその日が来ますように心から祈ります。特に責任ある人々、政治的軍事的な指導者たちに誠の知恵をお与えください。何よりも謙虚さをお与えくださいますように。神様、私たちはまたこの国のために祈ります。政治家たちの偽りや口先の言葉によって、正義と公平がないがしろにされている中で、参議院選挙が公示されました。どうかこの国に一人でも良い正しい政治家が選ばれますように。私たちの国を憐れんで、この国が本当に真偽をもって立つ国となることができますようにお導きください。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでくださり、私たち一同に新たな信仰と希望と愛をお与えくださいますように、これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。 今日はこのエフェソの信徒への手紙の4章をテキストにしてお話ししたいと思います。教会のことについてちょっと話したいと思ってます。使徒言行録によりますと、主イエスが復活されてから50日目に聖霊が上から下った。聖霊というのは目に見えない神の力のことですが、私たちの中に入ってきて私たちを内側から動かす、そのような神の力ですが、それが弟子たちの上に下って、代表のペテロが力強くイエスが主であるということを述べ伝えた。その日のうちに3000人以上の人が主イエスを信じるようになって洗礼を受けたと、使徒行伝には書いてあります。そしてこの人たちが一つの共同体を形成しました。2章の使徒言行録2章の41節以下に、使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であったと書いてありますが、それが、その最初の、キリスト教徒たちによる共同体の姿であったわけです。使徒の教えというのは、まあ今の言葉に直すと礼拝で説教を聞くということでしょう。相互の交わり、それは教会の中でお互いになされる非常に深い交わりのことです。それからパンを裂くこと、これはまあ生産式のことを指していると言ってよろしいでしょう。祈ること、これは説明するまでもありませんが、でこういったことがその共同体の生活の一番中心になっていました。でそういうわけですから、聖霊降臨日、あのペンテコステと呼ばれるあの日は、昔から教会の誕生日と言われています。その日に教会という共同体が始まったんだと、エクレシアって言いますね。そういう共同体がその日に始まったんだ。ですからそれは教会の誕生日であると言われています。で今はそのペンテコステの後の季節でありまして、私はそういう意味もあって当分教会というものを主題にした説教をしたいと考えています。ところで新約聖書ですが、新約聖書というのはもともとギリシャ語で書かれました。そしてギリシャ語で教会のことはエクレシアと言います。エクレシア、でこれはエックというのは外へという意味でありまして、彼を呼ぶという、外へ呼ぶ、外へ呼び出される、でそういった意味の言葉から来た、名前ですね、エクレシア。つまり呼び出された人々の共同体と、そういう意味であります。でおそらく皆さんのうちの多くの方々は、神様によって呼び出されたと、そういうふうに感じるような経験をお持ちではないでしょうか。自分が教会に来るようになったそのきっかけを考えると、どう考えても何かある力が働いていたようにしか思われない。自分は神様によって呼ばれたんだと、そういうふうに感じられる方は多いと思います。私もその一人です。前にも話したことがあるかと思いますが、私が洗礼を受けて正式に教会のメンバーとなったのは1947年、つまり昭和22年のことでした。戦後間もなくでした。クリスマスの日です。 青森県の八戸というところにある小さな教会で洗礼を受けました。まあ60年ほども前の話なんですけれども、その頃の記憶は今でも非常に鮮やかです。年を取ると昨日今日のことはすぐ忘れてしまいますが、昔のことは奇妙によく覚えてるもんですね。その頃の記憶は非常に鮮やかです。で、軍国少年として当時の国策を丸ごと信じていた戦時中の自分、それから戦後の混乱と絶望で、その中でたまたま聞いたたった一つの聖書の言葉、汝の敵を愛せよという言葉を聞いて、私はひどく動かされた。それがきっかけでした。そして間もなく通うようになったその田舎の教会での牧師との出会い、そしてそういうことを通じて新しくできた兄弟たち、姉妹たち、自分の兄弟や姉妹に勝って親しい交わりをするようになったそれらの人たち、でこういうことを考えますと、すべては神様の導きであったとしか言えない、考えられない。で、私はそれまではこの世の中で希望を持たず神を知らずに生きていた。これはエフェソの信徒への手紙の2章先週でしたかお話をしたところに書いてある言葉ですが、かつては私はこの世の中で希望を持たず神を知らずに生きていた、そういう生活の中から呼び出されたと、いうほかはありません。あるいは神様に対して遠く離れていた生活をしていた。この遠く離れていたというのも2章に出てくる言葉です。13節、そういう生活から私は呼び出されたのでした。で、福音書を読みますと最初の弟子たちもそうです。で、彼らはガリラヤの湖のほとりで漁をしていた、魚を取っていた漁師たちですが、でこの人たち、つまり自分たちの暮らしのことしか考えていない、そういう生活をしていたこれまでのこの人々がイエスによって新しい使命へと呼び出された。イエスはその時この漁師たちに向かって、私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげよう、そう言われました。マルコの福音書の1章ですね。私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげよう。人間を取るっていうのはちょっとどうかと思われる表現ですけれども、しかし言われてることの意味は皆さんにも明らかだと思います。新しい使命を与えた、魚が何匹取れたとか、それによって今日は暮らしが成り立つとか、そういうことだけではない、人間全体の幸せに関わることで本当にやらなければいけないことが私たちにはある、お前たちにはある、それをするように私と一緒においで、主イエスはそうおっしゃったんです。ですから新しい使命へと呼び出された、最初の弟子たちもそうでした。で、このように教会というのは、エクレシアというのはイエスによって、あるいは神によって呼び出された人々の共同体のことです。単なるクラブではありません。また営利を目的とする団体でもありません。ましてやこの世の支配者に従属する組織というようなことではない。 で、その意味では最近よく使われる言葉で NPO というのがありますね。非営利組織、あるいは NGO というのもあります。非政府組織、そういう NPO や NGO と似ていると言えるかもしれません。私の知人のある韓国人の神学者は、教会というのは NGO だということを大変強力に主張されます。で、それは気持ちはわかります。非政府組織であることに変わりはないわけですから。で、 NPO であるという言い方も まんざら間違いではないと思います。で、しかしやっぱりそれとも違う。どこが違うか。で、こういうことだと思います。教会、エクレシアというのは聖書を通して他のどこからでもない、聖書を通してまたイエス・キリストによって全人類に関わる神様の意思というものを知らされて、それを証言し続ける、そういう団体であると。そういうことではないでしょうか。で、先週私はエフェソの信徒への手紙の2章について、特にイエスが十字架によって敵意を滅ぼされたという、これは2章の15節にある言葉ですけれども、そういうことについてお話をしました。主イエスは人間が2つに分かれて対立して、互いに憎み合ったり殺し合ったりすることが全く無意味であるということを身をもって示された方です。そしてお互いに愛し合うことが人類にとって最も大切な新しい戒めである、それこそが永遠の神の意志であるということをご自分の命に変えて明らかにされた方です。で、これが平和の福音と言われるものです。教会はこれを語り続けます。平和の福音を語り続ける。で、もちろん NGO や NPO の中にも人道のため、世界平和のためといった気高い目的のために一生懸命に努力している、尊敬すべき団体がたくさんあります。で、私たちもこれら善意の仕事には協力を惜しまない、いろんな形でそれに協力していきたいと思っておりますし、そうすべきだと思います。しかし私は時々考えます。このように人道のための仕事、あるいは世界平和のための仕事を続けていくという時に、善意だけではそれを支えることができるでしょうか。もちろん善意というものは尊い。私たちは混じり気のない善意を持つべきです。善意を持つ人間を私たちは尊敬する。しかし善意というものは一旦裏切られると持ちこたえられません。人類の歴史は、これは大変残念なことですけれども、人類の歴史は憎しみや悪意の方がずっと強いということを示しています。ある状況の下では個人の善意というものは全く無力である、そういうことを私たちの歴史は示しています。で、そこで信仰が必要になると私は考えています。信仰というのは私たちの心の持ち方というようなものではありません。よく誤解されます。 私たちの心の持ち方だと、一種の心理的な状態のことを言うんだというふうに誤解されていることが多いんですけれども、そういうことではありません。私たちの心の持ち方なんていうものではない。私たちの心理状態を超えるものです。私たちの気持ちは時々グラグラします。どんなにしっかりした人でも時にぐらつきます。弱くなります。もうやってられない、よくそういう言葉が使われますが、もうやってられない、そういう状態になります。しかしそのような自分の心理状態とは関係なく、神は真実である。どんな時でもキリストは私たちの平和であるという、そういう根源的な事実は揺るがない。そのことを信じる、これが信仰です。自分の心理状況いかんにかかわらず、神が真実でありたもう、神の言葉は真実である、そのことに自分をかける。パスカルは信仰というのは賭けだと言いましたけれども、それが私たちが信じるということだと思います。使徒パウロはこう言いました。でこれはローマの信徒への手紙の8章の終わりの方ですが、私は確信しています、死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできない。でこれこそが信仰です。そしてこの信仰が人道や世界平和を追求するすべての仕事を支える究極の根拠です。でそれをたゆまずに語り明しし続ける。でこれが私たちの教会の使命なのです。初代の教会が使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ること、そういうことへと召し出されたのはこの使命のためでした。でそのことを申し述べた後で、今日の箇所について触れたいと思います。4章の一節にパウロは、私たちは あなた方に進めますと言いまして、神から招かれたのですから、その招きにふさわしく歩みなさいと、そう進めています。私たちは神様から招かれている、だからそれにふさわしく歩むべきだと言うんです。で教会エクレシアというこの神から招かれた共同体には、それにふさわしいあり方というものがある、そういうことでしょう。それは2節から3節のところに書いてありますように、一切高ぶることなく柔和で寛容の心を持ちなさい、愛をもって互いに忍耐し、平和の絆で結ばれて霊による一致を保つように努めなさい、そういうことではないでしょうか。で、この言葉についてはもうほとんど説明の必要がないだろうと思うくらいですが、つまり神に呼び出された共同体には 分裂や争いはふさわしくないということでしょう。しかしそのような一致は単純に人間の努力によって達成できるものでもありません。神様には分裂がない。神様のあらゆる御業には聖なる統一が保たれている。そのことを本当に信じるときに初めて一致は私たちに与えられます。一致というのは与えられる賜物です。私たちが自分で無理やりに作り出すものではありません。神には分裂がなく、神のあらゆる御業には聖なる統一が支配している。そのことを本当に信じるときに私たちに与えられるのが一致です。だからパウロは霊による一致と言います。で、4節には体は一つ、霊は一つという言い方が出てきます。体というのは教会はキリストの体であるという言葉と関係があるでしょう。今詳しくは述べませんけれども、そういう意味だろうと思います。それから一つの希望に預かるって書いてあります。で、さらに5節から6節までのところで主は一人、つまりイエス様はお一人だ、信仰は一つ、洗礼バプテスマは一つ、すべてのものの父である神は唯一である。で、そういう表現が続きますけれども、すべてこれらの言葉はそのことを表していると私は考えます。神様には分裂がない。神様のあらゆる御業には聖なる統一がある。そのことを信じるときに初めて私たちには一致が与えられる。霊による一致というのはそういう意味でしょう。ですから一致というのは神様が私たちに与えてくださる賜物なのです。私はこの教会で本当に感謝していることがあります。いくつもありますが、その最大のものはこの代々木上原教会というのが2つの教会の合同した共同体であるということに関係しています。随分違う伝統を持った教会でした。ですから私の友人の何人かはそんなに違う教会が一つになるなんて無理じゃないかって言った人がいます。私の中にも正直言ってそういう不安がなかったとは言えません。しかし驚くべきことに一致が与えられています。まだ全部が全部 100% っていうことではない。今日の礼拝後に私たちの教会の姿勢という文章について4つの案が出されておりまして、それについて皆さんで一緒に考えていただくように、そういう時を設けてありますけれど、そういうことにも表れているように 100% 何もかも一致しているっていうわけじゃありません。違いがいろいろな形でまだ残っています。しかし基本的なところで私たちの間に霊による一致が与えられている。で、このことを私は本当に心から感謝して喜んで教会の仕事をさせていただいています。祈りましょう。主なる神よ、私たちにあなたの霊による一致を与えてください。いつも そのような一致が私たちを支配しているように導いてください。一日一日、あなたが私たちと共におられ、私たちを導いてくださることによって、私たちの中にある一致がさらに成長し、根を張っていくことができますように。これらの祈りを主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の393番。